How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズダウンスタジオよりお送りしております。本日3月5日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私、書かなきゃいけない本が全く進んでおりません。佐久柳川です。ということで、もう3月に入ってしまいましたね、うん、ほんまにね、はい、これまずいね。っていうのも今年ね、夏に出版する予定の本があんねんけど、うん、一応原稿の締め切りとしては1月末やったんよ。
え、
うん、ただ今んとこ、まあ、1行も書けてへんのよね。
マジか。
うん、これまずいね。
出す気ないね。
あるねん、めっちゃ
あるの。
もうなんていうの、もうねそのいろいろもうこう練ってるんですよ、とにかく。
いや、
今練ってるっていう言葉も出てこないもん、うん、もう二次熟語も言葉が出なさすぎて
遅すぎやろ今更
ね。ということでね、まあでも一番まずいのはね、その出版社の、まあ、担当編集の方がこの番組毎週聞いてはるんであ
かんやん。
どれぐらい進んでますか、サクさんって連絡来るたびに、うん、いやもういい感じですね、もう順調ですって言ってんねんけど、一文字も書いてへんわけですよ。
あかんやん。
ねえ、ほんまに。まあ、だからね、まあ、1月末やったんやけど、まあ、これ2月になんとか挽回しようと思ってめっちゃ頑張って書く予定やったんやけど、うん、思い返したらずっと僕2月走ってばっかりだよね。
レクション。
そう、ある種の現実逃避というか、だってもうさ、ランニングとウォーキング合わせて1日も20キロとかやってたんよ。
おー、いいね。
だもちろん表向きはダイエットというか、はい、まあ、今年のね、目標の一つがダイエットなので、はい、なんかいろいろあるやん、ダイエット方法なんとか、朝パラなダイエットとかさ、炭水化物抜きダイエットとか、いろんなダイエットっていろいろ試してきたけど、はいはい、もうね、一番いい方法を僕見つけたんで、
うん、
もうこれね、フォレストガンプダイエットです。
どうすんの？
とにかくアホみたいに走る。
走るのね。
ジェニーを思いながらひたすらラン、フォレスト、ラン。もうそれでもう、あとはもうエビばっか食べてることだね。
まあ、ただ単にカロリーを消費者だけよね、これ走って。
だってフォレストガンプ痩せてたやろ、トム・ハンクさんの時な。
うん、そうね、
そういうことなんですよ、はい、でもこれ本当に効果すでにありありでですね、うん、2月からねこうちゃんとやりだしたんやけど、はいはい、もう6キロ落としたから、
まあ、1日20キロ毎日だったら、
まあ、まあまあね、まあ、もちろん行く時は20キロ、ね、でも絶対10は下回らないようにしてたから、
ね、頑張ってるね。
でさ、しかも今年の目標の中にもう一個あるのはさ、うん、もっともっとたくさんネタ書いて60分のもういいショーをするっていうことよ、うん、でね、だからもう走りながらちょうどネタも考えられるし、うん、いいんですよ、
うん、
私湖沿いやからさ、なんかこう雄大な景色の中で雄大な気持ちになりながらネタを量産してはその携帯のメモに入れてんねんけど、
うん、
これいざ舞台で書けるとね、全然受けへんのよ。あんなな、四方を壁で囲まれた劇場というちっぽけな空間においてね、湖で浮かんだ試作っていうのは恐ろしいほどに雄大すぎるんですよ。ね、まあ、でもね、こう確かにこう走ってこうさ、呼吸が上がってる時のネタってやっぱそんな思わないもんな。
だって脳に酸素いってないやろ。
いって足りてない、本当にさっぷいし。ねえ、これね、例えばどういうのがあるかというとさ、うん、もう走りながらやっぱ体重増えてくるとやっぱ関節痛になるわけやんか。
そう
ね、やっぱそうなんねんで、アメリカの、ね、ご飯食べてるとやっぱこう増えてきますから体重が、はい、っていうところから着想を得て、ね、例えばさ、なんか I can hear all of my joints scream、 なんか全ての関節が悲鳴上げるのが聞こえるようになるねみたいな、うん、でアメリカのアメリカンフード made my Japanese heart っていうのを言ったの。
ダジャレ
滑り倒した。これ意味が分かってないとかじゃなくて、うん、お客さんも意味全て理解した上で、え、この子は何を言うてるの、この子ここでみたいな、
親父ギャグみたいな感じのレベルね。みたいな、
そう、もう全然ダメだね本当に。あとなんかメモに書いたって意味が分からなかったのが、日本って鍵っ子ってあるやん、
うん、
まあ、そう、親御さんが共働きで、うんうん、こう鍵をね首からぶら下げてこう歩いてる子のこと鍵っ子って言ったりするやんか、うん、はいはい、でもさ、アメリカ鍵っ子って絶対ないやん、もう、
ま、ダメよね。
そう、一人でそんなんさ歩かしたらあかんし、ティーンエイジャーになるまでは、うんうん、で
送り迎えとかもね、
そうね、
一人で行かしたらあかんからね。
だからそういう鍵っ子っていう言葉があって、これをキーキッズって言うんだけどねみたいなの、
もっといいトランスレーションあるやろキーキッズって
キーキッズ全然やっぱ
そのまんま直訳やん。
これまずネタにするまでもなくでやってないからな、何のこっちゃ意味わからなかった。後で
意味がわからん、意味がわからん
なとかなと、なんか、まあ、2月やったからさ、ね、まあ、シーズナルディプレッションつってね、こう季節性の鬱になる人がやっぱシカゴだと結構多いんですよ。日が当たらないし寒いから、
う
ん、
そうね、
で、まあ、僕もそれに近いのになってると。なぜなら2月、フェブラリーを一生発音できひんからみたいな、これね受けてん。 やめろふんってこれいけるねっつって、ただそのジョーク
ジャニュアリーは
ジャニュアリーはいけるよ、フェブラリーが言えないから。でもだ一生あの予約のアポイントメントは取られへんみたいな感じで言っていくねんけど、これ意外と受けるねんけど、ポイントとしてはもう3月になったから使われへんよ
そうやね、
もう賞味期限来ましたよね。
他にブルーってなると月ないかないな、
ないんですよ、ないな、もうだから2月しかない、ま、来年までね持ち越していくってね。まあだから何が言いたいかというと、ちゃんと本書こうと思って3月になったら、ね、
う
ん、
頑張ろう、
走りながら本のこと考えてねやろうかなっていう、
いや走るのやめたら、本書いて本終わったら走るってことにしたら、
これもう脅迫観念、もうなんでもう怖なってんね、うん、走らん日々が。
だから本仕上げたら走る、オッケー、脅迫観念でもう1日で書ける
じゃん。ああそうか、本をぶわって書くってことか、
書かん限り走れませんっていう脅迫観念に変えたら。
せやな、でもそしたらもうあれやで、もう太りすぎてもう
なんでだ、何を食べるんよ
そんな食べてないけどな、ね、まあでもね、でも本の内容としてはもうアメリカのニュースをまとめるって内容なんで、もういわばこの番組が本になれるようなもんですからね、ぜひぜひね皆さんね、お買い求めいただけたらと思います、うん、っていうかね、今日のねオープニングはもうね、もうちょっとこれぐらいで、もうちょっと衝撃的なニュースが今朝飛び込んできたばっかりなので、早くちょっとそっちに行きたいというか、オープニングどころじゃないということでね、はい、行ってみましょう。最初のコーナーでございます、 What's happening in America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化、そしてちょっとバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで今日ほんまはさね、もう15の州でほら大統領選のね、各党の候補者を選ぶ投票が行われる、いわゆるスーパーチューズデーじゃないですか、はい、でもね、もうそんなんね吹っ飛ぶぐらいのニュースが今日ありましたから、うん、もうこれもね、これも言ってても早せよと、引っ張りすぎやと思う人もいるかもしれないんで、もう行っちゃいましょう、お願いします。
第3位、世界最大のコメディフェスティバル Just for Laughs が中止に、主催会社経営不振により破産か。毎年夏にカナダのモントリオールで開催される世界最大のコメディフェスティバル Just for Laughs が経営困難による破産を申請していることが分かったとのことです。5日にはですね、2024年に予定されていたフェスティバルの中止も発表されたとのことです。
ということで、もうどうすんねんこれ、ほんまな、
これ結構びっくりやね、
びっくりよね、さっきそういえばさ、うん、ダイエットが目標とかさ、はいはい、60分のネタ目標って、もちろんその目標ですよ今年の、うん、でも一番上に書いてるもんね、僕の今ちょうどねこの部屋の壁に飾ってますけど、うん、一番上この Just for Laughs 出演やってんから、うん、
本業の目標やったもんね。
そうやでこれも、いやこれ別に体重が150キロになっても出たいんですよダイエットなんかどうでもよくなるぐらい大事なこのフェスティバルがもうなくなったんやからね、うん、まあ、びっくりしたでこれね。でさ、今日さこの番組のニュースをねこう書いてたわけでさ、朝ったら臨時ニュースでピコンって入ってきて、はいはい、ってなって、うん、でも今日の朝の10時に本当プレスリリースで報告があったみたいで、ほんま寝耳に水で、もう番組の構成を一気に変えて、うん、これを今日はちょっと特集しないといけないなというふうに思っているんですけれども、まあでも本当ね、だってニュースで見てもさ、エンターテインメント系のメディアだけじゃなくて、ワシントンポストとかの主要メディアも、あとはテレビで言うとさ CBS とか ABC とか NBC もこぞってこれ報じてるんで、それぐらいアメリカのエンタメ界だけじゃない、もうアメリカ全体にとって大きなニュースだったということでね。だろう、まあ、僕個人としてはもちろんさ、もうどないしようかってことなんやけど、ねね、これもニュースとして皆さんにお伝えせなあかんわけやんか、うん、んでさ、これさ、こんなニュースを僕が紹介せなあかんっていうのはこう、ね、なんか何とも言えないなと思うねんけど、うん、まあ、おそらく日本でこのフェスティバルについて語る人ってほぼおれへんし、サクズレイドでも繰り返し、まあ、このフェスがねコメディアンのキャリアにとっていかに大事かっていうのを紹介してきたから、うん、まあ、ショッキングではございますけれども、はい、まあ、僕が報じな、他の人は誰も報じないかもしれへんなということでやるしかないんですけど、うん、はい、まあ、とにもかくにもこの Just for Laughs っていうのはもう世界最大のコメディフェスティバルなわけですよ、うん、で、まあ、これよく一般的に言われんねんけど、僕2018年出たスコットランドで行われるね、エディンバラフェスティバルフリンジっていうのが一応世界最大のアートフェスなのよ、
はいはい、
でもこのエディンバラフェスティバルフリンジっていうのは、まあね、Just for Laughs よりも規模としては大きいんだけど、うん、演劇とかダンスとか大道芸とかもあるアートフェスだから、うん、そう、コメディってことに限ればこの Just for Laughs がもう世界最大ということになるんです、
うん、
だってその名の通り Just for Laughs ですよ、うん、笑いのためだけのフェスティバルなんで、
はいはいはい、
とにかく笑いの一番大きいフェスなんだよね、うん、何しろ1ヶ月間丸々街中でコメディの公演が行われるフェスなんですよ、うん、でこれ歴史を見ていくと、最初にこのフェスティバルが行われたのって1983年なのね、うん、だから41年前やね、
うんうん、
でここでポイントなのは、これがモントリオールっていうあのところで開催されてるっていうことで、はい、モントリオールって、まあ、カナダの中でも、まあ、ケベック州ってところにある都市なんだけど、うん、フランス語が話される地域なわけですよ、はいはい、で だからまずこの1983年に始まった時点では、うん、フランス語オンリーのコメディフェスティバルだったわけ。
ああ、なるほどね。
で、しかも1年目はもう土日だけの2日間だけやるってなったんだけど、まあ、85年から英語の演目も加わって、で開催期間も徐々に伸びていって規模も大きくなっていったわけですよ、うん、はい、でこうやってもともとフランス語のコメディが行われる環境で始まったフェスティバルだから、うん、そもそも国際色豊かなもうフェスティバルやし、うん、インターナショナルグローバルなフェス で特にアメリカのコメディアンがそこに行って、はい、まあ公演をするっていうことで発展してきたわけですよ、うん、で、まあ、これ、まあ、初期のフェスティバルをね支えてたのがアンディ・ヌルマンっていう実業家なんだけど、はい、この人がかなりのやり手でフェスティバルにこう英語の演目入れようっていうアイデアを出したり、うん、大きいスポンサーを取ってきたりとか、うん、あとテレビと組んでとにかくフェスティバルをこう世界的なものにしていったわけですよ、はい、でこのテレビの展開ってことでいくといわゆるさアメリカのネットワークと呼ばれる大きなテレビ局、まあ、CBS とか ABC とかもそうやし、あとコメディ専門のケーブル局なら、うん、あのコメディセントラルとかさ、はいはい、あとはまあケーブルで言うと HBO とかに、うんうん、このジャスト・フォー・ラフスの公演をこう売っていったわけ。でそのジャスト・フォー・ラフスの番組がいっぱい誕生していったり、カナダにもジャスト・フォー・ラフスのあのドッキリチャンネルみたいなのが出てきて、はいはい、すごくこう大きくなっていたわけですよ、うん、でまたとにかくもう90年代に入る頃にはもうすでに大きいフェスになってて、うん、だそれ以降ほんまにめちゃめちゃ世界的なスターがこのフェスティバルに出演してきたわけですよ、ね、だって1ヶ月以上も街全体がコメディ会場になるわけだから、うん、もちろん劇場はコメディとしても使うけど、カフェとかさレストランとかバーとかでもショーが行われるし、うん、さっきのエジンバラじゃないけど大道芸のコメディアンとかも、まあ、来るから、はい、まあ、普通に楽しいんだよね、あのそこに観光として行っても、
うん、
で、もちろん大劇場ではハリウッドとかネットフリックスとかで活躍してる、まあ、ビッグコメディアンが公演するわけですよ、
うん、
だから本当にこのフェスティバルを見に来るためだけにモントリオールに行くっていう人たちがめっちゃ多いわけです、
うん、
モントリオールの夏の風物詩やし、うん、ホテルとかも取られへんわけよ、はいはい、その時期になると。でも実はこのフェスティバルの一番大きな注目を集めているイベントっていうのは実はニューフェイシーズっていう、まあ、公演なんですよ。
うん、
でこれ毎年ね、まあ、6000人ぐらい入るめっちゃでっかい劇場でフェスティバルのフィナーレとして行われるんやけど、うん、ニューフェイシーズ、まあ、文字通り、まあ、新顔ですよね、
うん、
要は、まあ、こっからスターになっていくっていうコメディアンが毎年10人選ばれて、
はい、
で公演をするわけ、
うん、
でまあ、その公演にはもちろん映画とかテレビの関係者、コメディのエージェントとかプロデューサー、マネージャー、タレントブッカーとかそういう業界の人が一堂に会するわけですよ、
うん、
でそこでネタやって目に留まってチャンスをみんな手にしていくっていう、
うーん、
で、なるほどね、コメディアンにとってはもうめちゃくちゃ大きいチャンスやし、はい、もちろん誰でも出られるわけじゃなくて、うん、これのために1年かけて全米でオーディションが行われるわけ、
うんうん、
でね、こう本当にここから出てきた人を挙げたらキリがないぐらい今本当にトップを走ってる人の多くがこの舞台から業界の目に留まってキャリアを積み重ねてきたわけですよね、はい、だから本当このジャスト・フォー・ラフスでのモントリオールの公演で一夜にしてコメディアンとしてのキャリアが変わるということで、僕がずっと M1 みたいなもんやでみたいに言ってきたんやんか、ね、で、まあ、僕自身このニューフェイシーズの最終オーディションに、まあ、7年連続出てたわけで、実は先週もね、4月5日にシカゴで行われる今年の最終オーディションショーに出演おめでとうございますみたいなメールが来てたわけよ、
うん、
じゃあ、ね、だからそれのためにちょっともう一生懸命準備をしてたんですよ、はい、っていう中で、この突然の破産、そしてフェスティバルの中止という一報が入ってきたんだけど、
うん、
ね、これ、まあね、今日ねジャスト・フォー・ラプスを主催する会社ジェストプール・リールっていう、まあ、要はジャスト・フォー・ラプスのフランス語ですよね、うん、ジェストプール・リールっていう会社が運営してるんやけど、プレスリリースを出してその声明として、社内の取締役会は全ての選択肢を幅広く検討した結果、組織の財務状況からは正式な再建手続きを開始する以外に選択肢がないという結論に達したと声明で述べたわけですよ。まあ、だからもう晩酌尽きたわけだね、中止以外に、うんうん、で、まあ、それによってカナダの破産倒産法に基づく提案の意向を示したということなんだけど、
うん、
でも実はこれまでねジャスト・フォー・ラプスって結構オーナーシップは変わってきてて、
うん、
2017年、まあこう創業者で会長だったジルベール・ロゾンっていう人がいたんだけど、はい、その人がもう過去のねもう数十年によるセクハラで辞任したわけですよ。でその際、まあフェスティバルを売却するってことが発表されて、うん、で2018年翌年にアメリカのタレントマネジメント会社の ICM パートナーズっていうところと地元の投資家たちが株式を取得して、うん、正式にジャスト・フォー・ラフスを一応買い取ったわけ、
はい、
でもさ2020年コロナ禍があったやん、
うん、
でフェスティバルが中止になったりとか、まあ、2021年はほらカナダとアメリカの国境がまだ開いてなかったっていうのがあったから、まず2020年は中止やし、2021年はロサンゼルスでちょっとその縮小版みたいなのやったりもした
ね。したね。
そうそう、うん、で、まあ、今回、まあ、そのまあね、そこの債務とかはまだ全然終わってないし、払わってないし、正式に破産保護措置に乗り出さないといけなくなったということなんだけど、破産保護措置っていうのは具体的には要は投資家を探す手続きがこれによってできるようになるための、まあ、プロセスということなんだって。
うん、
で声明によるとね、今後は規模を縮小しながら会社自体は残していくっていうことらしいんですよ。
なるほど。
でその上でもし再建が成功すれば2025年に戻ってくることを望んでいるとしたわけですけど、あ、はいはい、まあ、ただね今日付けでほとんど全ての従業員を解雇してるんですよ、
うん、
いわゆるレイオフだよね、
うん、
で記事によると75人解雇したと。
うん、
でさ例えばさこのフェスのねそのコメディアンをこう選んでこうタレントスカウトしてくる責任者だったアリソンっていう女性がいるのね、
うんうんうんうん、
僕の担当だったわけですよ、
はいはい、
でもう彼女本当にさアメリカ中の大きなコメディフェスティバルにもうジャスト・フラップスの代表として必ず出向いてネタを見てブッキングするいわゆる目利きの役割なんですよ、うんうん、だ僕は、ラスベガスとアリゾナのフェスでね、会って、
うん、
ですごいいい人でさ、
うん、
もうオーディションの時ももちろんそこに来るけど、
うん、
毎回気にかけてくれて今年こそ行けるといいわねってずっと言ってくれるわけですよ。
優し
い。めっちゃいい人で、
うん、
でちゃんと見てるわけですよ、いろんなフェスティバルにちゃんと足運んで、
うん、
で一応このニュースがあってからすぐメールしたんよ。アリソン聞いたけど大丈夫かって、
うん、
でもまだやっぱ返信ないわ。
いやこれ大丈夫じゃないよね。
なあ多分なあ普通に考えたら、ね、フェスティバルがないんだからフェスティバルのまあ、責任者っていうかそのブッキングの責任者としては多分レイオフされてる可能性が高いんだろうなと思うしね。でもほんまにさ世界最大のコメディフェスが大赤字ってどうよと思うわけよ
ね。これ
どうするよな。
なんかトップマネジメントして脱税したとかしないの。
いやそうだそういう風に勘ぐってしまうよ。だって世界最大なんで、でもし世界最大のコメディフェスが赤字なんだとしたらフェス自体に明るい未来がないんちゃうかと思ってしまうわけですよ、コメディの。
そうね。
そう、いやだってさそもそもなんでこんな負債を抱えることになったんやと思うし、うん、まあコロナもあるかもしらへんよ、
うん、
で、まあ、確かにちょっとあと大きくなりすぎたのはあるかもしれへんなと思って、
うん、
そのもちろんモントロールで始まってモントロールが一番大きいんだけど、
うん、
最近ではさトロント、バンクーバー、オースティン、シドニーでも開催してるわけですよ。
あ、手広くやってたよね。
そう、手広くやりすぎるとやっぱそのさしっぺ返し、まあね、そのしっぺ返しとかできなくなった時のって大きいやんか、うん、
なるほど
っていうのはあるのかなと思うんですけど、
うん、
会社の声明文によるとね今回の、
うん、
財政状況の悪化の原因をメディア業界のビジネスモデルの変化っていう風に言ってるんですよ。
うん、
要はネットワークとか配信プラットフォームの統合によりテレビ制作はより困難になっています。そしてとりわけハリウッドのインフレとコスト削減が大きなインパクトを我々に与えましたっていう風に言ってるのね。だからこれどっちかというとフェスの運営じゃなくてテレビ事業にどんどんどんどん参入していった結果としてのそっちなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。どっちかというと赤字を作った原因は。でただねこのニュースを掲載している老舗エンタメメディアのハリウッドレポーターのっていうハリウッドレポーターというまあメディアね、この考察が非常に興味深くて、昨今インターネットやソーシャルメディアが自らで自らを宣伝するコメディアンのプラットフォームとして台頭したことでジャスト・フォー・ラフスは新進気鋭のコメディアンの発掘ラインから外れてしまったと。だからつまり以前は目利きのブッキング担当がアメリカ中を回って才能あふれるコメディアンたちを発掘してそのこのフェスティバルで全面的にお披露目することに大きな意義があったんやけど、今やコメディアン自身がもう SNS を通じて自分で発信して自分でフォロワー獲得して自分でプロモーションできる時代になってんねんから、こういうフェスティバルの意義そのものが薄れてしまったよって言ってるわけ。これさめちゃめちゃインパクトある指摘じゃない。
まあね、
でみんなほんまにここを目指してるわけよ、コメディアン出して、はいはいはい、本当にみんなこのジャスト・フォー・ラフスっていうのを目指してやってて、でもちろん我々 SNS もやりますよ。
でもジャスト・フォー・ラフスに出るためにやってるんじゃないの SNS って。後じゃないの。
後いやそうもちろん並行してやるよ、ね、そうだからこのフェスティバルで人生変わるし、このフェスティバルに出るんだと思ってみんなやってるわけ、目指して、
うん、
だからここに行けば人生変わるって信じきってやってんのに、うん、ある朝起きたら倒産です、もうやりませんってなって、でしかもエンタメ雑誌には今や必要性がなくなったって書いてあんねん。
だからもうエンタメ雑誌は戻ってきたもんですけど、また褒めるから、
そうなんですよ。そうだから、まあこの雑誌を気にすぎても仕方はないんだけど、うん、だからさ、とかなんだろう、甲子園目指した球児がさ、この夏甲子園中止です、自分で自分を売り込んで、プロになって人気を獲得してくださいって、
ドラフトには自分の、
そう、自分で応募してくださいとか、
人気力でです
っていう時代になったというかさ、だからなんかまあね、だから一気にこう時代が変わる音がしたなっていう気が、
ね、ちょっとリブランディングが、ね、うん、必要かもね、ジャストフォーラフスもしかしたら ね
と思ったんですが、うん、もちろんね、その2025年に復活するにしてもよ、
うん、
いやこの大ボスが潰れたってことになんかこう大きな、ね、時代の波を感じざるを得ないというか、う、うん、まあ、僕としてもショックはショックですよ。一度積み上げてきた、うん、これ、ね、この 7年ずっと最小オーディションまで打倒のちょっとだってところで全てが崩れる感じなんで、うん、まあ、でもさ、まあ、人生そんなもんやんか、ね、うん、そこでやったことはもちろん無駄じゃないし、まあ ね、だし、まあ、甲子園出てなくてもね、プロ野球選手になる選手ってその先の例えで言ったらいっぱいおるし、
うんうん、
ね、M1 に出てない芸人さんだっていっぱいいるやんか、
まあ、言うてもあのジャストフォーラフス完全になくなったわけじゃない、戻ってくる意思はあんねんから、
そうそう、
ね、まだ完全になくなったわけじゃない、大丈夫、
ね、いや、それで言ったら僕ずっとさ、うん、この2月走ってカロリー燃やしつつ、うん、でもメープルシロップ食べてたんだよ、本当に、いや、これはもう体にフィットさせようと体を思ってね、え、だよそれやし、うん、まあ、でもそれで言うとですね、あの今年日程が丸かぶりしてたフジロック2024、
うん、
出演が決定しました、
うん、よかったね、うん、いいこと
や、ね、あ、でもな、だから主催の日高さんになフジロックの頭下げる予定やったんやけどな、もう、うん、出られません、すいません、こっち取らせてください言ってたけどな、本当にな、なかなかね、一番初めにね、書く今年の目標が消えたっちゅうのはね、
大丈夫ですよ、次行けばいいんだから、なかなか、
まあそうですね、そうでもね、だから、うん、なかなかね、まあ多くのコメディアンの人がこれは思っていることなんじゃないかなということでね、まあでもね、本当にそう、次があるんでね、
はい、
あの、はい、ということで、次のニュースいきましょう、お願いします。
第2位、 MLB 新ユニフォームにクレーム続出。MLB でナイキがデザインを務める新ユニフォームのズボンが透ける素材により下着が見えてしまうと選手からクレームが相次いでいるとのことです、
というニュースね、
うん、
そう、いや実は今週これ特集これでいったろうか思ってたんですよ。
よかったじゃあ、よくはなかったんやけど、うん、あの
そう、
ね、ベターなネタが、
そう、いやいや、これもちょっと、いや、これをここから読みとか、なんか、なんていうの、MLB とこう、なんていうのね、こうメーカーの事情みたいな感じで、
デザインのヒストリー的な、
そうそうそう、とかあとビジネスのね、構図みたいなのでいこうかなと思ってたんで、ね、はいはい、だって、いや、これ日本でもやっぱほら今大谷選手の報道が多いから、
そうね、
こう言われてるんだって、なんかいわゆるスケスケユニフォーム。ね、英語だとシースルーユニフォームなんで、シースルージャージーなんて言われますけど、
うん、
まああってですね、だからこれね、だからこうそれに関して関心がある人も多いんだろうなっていうふうに思う中で、
うん、
そもそもアメリカの野球におけるユニフォームってどうなってるのっていうちょっと特集をしたいなと思って、うん、っていうのも例えばさ、日本だとこうプロ野球、まあ、12球団あるやんか、
うん、
各球団によってチームが契約するユニフォームを決められるからメーカーが違うね、ただこのチームは水野が契約してて、このチームはデサント、うん、このチームはアシックスみたいになってるわけですよ、うん、でも MLB の場合って実は30チーム全球団が同じメーカーのユニフォームを着ることになってるの、
うん、
でつまり MLB 機構オーガニゼーションとしてメーカーと交渉して契約を結ぶんですよ、
うん、
で今ナイキなのね、
はいはい、
でその前マジェスティックっていう素材あのメーカーだったりするんだけど、今は全部ナイキがやってるんですよ、
はい、
で2020年からの10年契約で、
はい、
10年10億ドル1500億円の契約なわけ、
うん、
でこれさ実は経緯が面白くって、もともとアンダーアーマーに決まってたのよ。
なんか野球のイメージとアンダーアーマーのイメージ、
ほんま結構新しい、僕が高校生ぐらいにアンダーアーマーが入ってきたかな、
うん、元々
アンダーアーマーってアメフトやからさ、
で あれアメフトか、
アンダーアーマーどっちかって下着には使われんねん、あの下着としては初め入ってきたの ね、
ね、
そのピタッとしたコンプレッションシャツ、
はいはい、あ、なんかそんなイメージある、
ピタッとしたね、から入ってきたんやけど、そこで野球のユニフォームとかにあって、日本で言うと巨人とかがねアンダーアーマーと契約したりもしたんだけど、そうユニフォームで言うと、まあでもそうやな、確かにアンダーアーマーも最近アメリカでも増えてきてるけど、
けどなんかナイキって
ナイキは多いな、でも野球
バスケのイメージしかないな、なんかイメージ的に、
まあやっぱ ねジョーダンのね、うん、その時もそうだったけどね、
うん、
で、まあ、とにかくアンダーアーマーに決定したの、
はい、
で直前にアンダーアーマーが経営不振ですっつって辞退したんですよ。
あらあら、
でこれでもこれ会社として結構すごいことじゃない、経営不振です言って、
ミシガンの店もなくなったよね。
あ、道がある。あるある。ある、まだある。なくさんと言わせた。なくなるのは JFL だけです。
すいません。
ジャストブラストだけね。でもそう。そうやって、だから、こうやって経営不振ですっていうのをだ開示したから、いや、株価にも関わるんちゃうと思うぐらいのことなんだけど、まあ、要は直前で辞退したわけ。うん、そしたら、じゃあ他のメーカーどこが肩代わりするんだって時に、ナイキがやりますって言ったわけですよ。うん、だどっちかというと、こう、MLB からしたらナイキに恩があるわけだよね。
うん、
っていうことで、多分それもあるんじゃないかなと思うんだけど、歴史の中で初めてこう見えるところに全チームナイキのロゴがつくっていうことになった。なんか今ユニフォーム、あの2020年以前に買ってる人はユニフォームを、
うん、
あの胸にロゴがついてないと思うね、マジェスティック社の時は。でも今のユニフォームは全部ついてるから、でそこはそういう、まあ、経緯があるわけですよ。でそれに加えて、ね、基本的にメジャーリーグのチームってね、まあ、ホームの時は白いデザインのもの、
うん、
でビジターの時はグレーのデザインのもの、うん、でそれに加えて、まあ、第3ユニフォームを持ってていいのね、チームカラー、例えばカブスだったら青とかさ、うんうんうん、そういうものを持っていいっていう風になってるねんけど、それに加えてナイキと MLB が、まあ、共同でやるプロジェクトとしてシティコネクトジャージ、シティコネクトユニフォームっていうのを2021年からやりだしたんですよ、うん、
はい。
でこれはどういうユニフォームかっていうと、うん、その街をモチーフにしたデザインにしましょうと、うん、だから例えばなんだろう、コロラドロッキーだったらコロラドのあのロッキー山脈をこう描いたりとか、はいはい、大谷選手がいたエンジェルスだったらやっぱ、うん、あサーフィンとかそういうのと結びついてますよね、うん、みたいな感じのとか、うん、でシカゴってさ、まあ、シカゴカブスとホワイトソックスがあるよね、うん、でホワイトソックスはサウスサイドっていうふうに言われる南の地域っていうところで呼ばれてるから、うん、胸元にサウスサイドって書いてあるデザインなんですよ、
うん、
でもそれ かっこいいのね、結構ヒップホップっぽいデザインで、
あそう
で逆にカブスは、まあ、あの北の方にあるノースサイド、うん、リグリービルってところにあるから、うん、リグリービルって書いてあって紺色のユニフォームなの、
うんうん、
でだからそういう風にこうなんていうのね、こう企画版ユニフォームみたいのを出して、それも売れるやんか、それもだって、うん、
まあね、ファンからしたらね、
そうそうそう、ね、僕も買ったもん
まんまと策略に、
いやいやだからね、可愛いからね、ほんまに ね、まあ、まあね、だそうでも本当にそうやって売り上げ絶対上がるという、うん、そのプロジェクトをもうその MLB と一緒にもうやってあげるぐらい、うん、まあこうね、ナイキには恩があるのかなとこう見えるわけですよね、
うん、
でまあ今回、今回の新しいユニフォームに関してはでもね、ニューヨークポストの電子版に、まあドジャースのこうフォトセッションみたいなのがあるわけですよね、シーズンの写真撮るときに、うん、でそれで初めてこう、上下揃ってユニフォームを着た大谷選手だが、こうパンツが透け、パンツってあのアンダーウェアのね、
うん、
が透けているように見えるっていうのを指摘したわけ、うん、アンダーウェアっていうのはそのだからいわゆる、まあ、スパッツとか履いてないけど野球選手のスライディングパンツとかさ、うん、それが透けているように見えるっていうふうに指摘して、うん、実際薄い素材なのね、こう見えるわけですよ。
あそう、
うん、で、まあ、このシースルー状態のズボンに、うん、まあ、かなり選手会からも懸念が寄せられているっていうことを、
うん、
まあね、あの選手会を代表して、まあ副会長とか会長が言ったりしてるんだけど、
うん、
国によってやっぱコミッショナーにはやっぱ批判が集まってるわけですよね今もね、うん、でこれ新素材どうも、まあ、ほぼポリエステルなんだって。 90% 以上が再生ポリエステルを利用してて、別にこういいこととしてはさ、通気性優れてるし、あと軽くて高性能ということらしいでね。
優れてるからポリエステル、そんなイメージないけどね。
どうなんだろうね、
あんまりいい素材じゃないや、なんかほんまケチってケチってる企業がつこう、
はいはいはい、
服をポリエステルで作るイメージやねんけど、
まあ、もう結構僕ポリ好きなんだけど、あの
あ、
コットン、コットンしてるとなんか逆にこう重いいコットンじゃないかもしれないんだけど、重すぎるなって感じた時とか、
そう、通気性いいと思ったことないなポリエステル。
でもやっぱ選手的にはやっぱ汗かいた時のユニフォームの状態とか、あと何かこう何ていうのね、こう自分に合わせたフィット感 を作り出しにくくなったってことで不満を述べてる選手もいて、例えばフィリーズのね、あのもうスター選手トレイ・ターナーっていう選手は、うん、いやみんな嫌がってるっていうのを俺は知ってるよと、僕らみんな、まあ、前の方が良かったと思ってるねんっていうのを話してたから、
うん、
でこういうスター選手がこれ発するとこれまたさ問題はね大きくなっていきますから、うん、で、まあ、で実は今回のユニフォームってナイキがデザインしてるけど、うん、ファナティクスっていう会社がプロデュースして、うん、まあ、製造してるわけですよ、
はい、
でファナティクスのねこれマイケル・ルービンっていう CEO のコメントなんだけど、うん、いやってかこっちとしてはナイキに言われたことをやって作っただけなんで、
この予算でやれや言うても生地しゃあない安いとこでって言って取り入れたじゃん。いや多分
ポリエステルのこの生地はナイキが選定してるの、でそれの上で製造をファナティクスがしてると思う、
ね、あ、じゃあ生地の決定権はないのね。
そうやし、問題点はその着心地だけじゃないらしいんですよ、うん、今回要はね、あのユニフォームさ、背中にさ背番号と名前が書いてるやんか、はいはい、いやなんかわみたいな、
うん、
その名前のフォントが ちっちゃくなったっていうこともこれ文句が出ててですね、
それ12から8になったぐらいちっちゃいのか、それとも12から11になってちっちゃいって言ってるのか、
どっちなんやろね、
そこは見てみたいな。
でもね、なんか長い名前の人とかもいっぱいいるからさ、アメリカとかで、だってカブスの選手とかでもめっちゃ長い人とかもう何ていうの、もう腰ぐらいまでこうアーチしてきてるからね。
体型の人とやったら大変よね。
そうそうそうそう
めちゃめちゃ長いもんね。
プライウラパッドみたいな名前とかな大変な。で例えばほらヤンキースとかレッドソックスで伝統的なチームとかって名前入れへんねんけど、
うん、
そうでもまあねカブスとかももちろん入るやんか。
そうやね。
で、まあ、それでこう選手の名前が見える方がいいやん、お客さんからしても、うん、なんだけど、まあ、今回、まあ、なんかの理由で、まあ、ちっちゃくしたんだろうね。で、うん、ただこれロイヤルズ、カンザスシティロイヤルズだけはこの問題を自ら、ロビー活動して前のやつでやっていいですかって MLB から許可もらってやってると。
だから
やった
らできると。許可得なあかんか、
うん、っていうことなんだけどね。で、まあでもね、この中いろいろこうユニフォームをね一社提供でやるっていうのはなかなか大変やろなとも思うけど、
うん、
まあでもさ、まあ、やっぱアメリカの球場行ったらユニフォーム着てる人多いやんか、
うん、そうね、
選手のユニフォーム、うん、お気に入りの選手のユニフォーム着てる人多いし、うん、当たり前けどそのオフィシャルショップで売ってるのはもちろんナイキのやつになるわけだよね今、
うん、
でね、かなりだからこれ収益としてはあると思うんだよね。
確かなんかお金ないって MLB なんかやらんかったもん、だいぶ前に記事で。
そうそうそう、いやそうそうそう、でもねその中でもこれは非常に、ねね、大きいビジネスチャンスだと思うんで、
うん、
ね、だユニフォーム売上ランキングとか毎年発表されるけど、去年は1位は大谷選手ですよ。
ああそう、
うん、でもで今年移籍したでしょ、で新しいチームになるでしょ、
うん、
だまた、
また売れる、
うん、しかもドジャースだからね、すごくビッグマーケットのチームなんで、これは売れていくんだろうなというふうにね思いますけどね。だからまあそのユニフォームこね、あのまあ大谷選手の今回ニュースでいろいろ日本でもこうね試合見ること増えるでしょうから、これファナティクス的にはちょっと改良を加えるってことを発表しましたから、どういうふうに改良されるのか。
でももうすでに出ちゃったもんは一旦
出ちゃったものを別に変えればよくない。
だから次の改良版第2版じゃないけどさ、
そうそうが出るからね。別に選手はそれを履かなく、今のやつ気になんかった履かなくてもいいからね。そうそう、だからホームのチームは絶対白なのよ、ズボンが。でアウェーのチームは絶対グレーなのよ、
はいはい、
これを覚えててほしいなということでね。さあそこも注目して今年見ていただければいいんじゃないでしょうか。ということで1位お願いします。
第1位、シカゴが市の誕生187年を祝う。3月4日、市の誕生から187年目を記念して、シカゴ市では町のシンボルの一つ、ウォータータワーの前でアイスクリームを振る舞うなどのイベントが行われたとのことです。
さあということですけれどもね、ハッピーバースデーっていう ねことなんですが、であのシカゴシアターとかにもこう、ね、誰々の公演ですみたいなこう、ね、あの看板の前に書いてあるところに、ハッピーバースデーシカゴって書いてあったね。
いいね。
ということなんですけどね、187年目ということで、はい、市の設立は1987年の3月4日ってことだよね。だから日本だと江戸時代ですね。ちょうど大塩平八郎の乱があった年ですよ。
はい、
嫌味な大塩平八郎と覚えますから、語呂合わせ的
には
嫌味な、嫌味な ね。しかも調べたら大塩平八郎の乱って3月25日なのね。でも本当直前なんですよ、
うん、
大塩平八郎がもう今暴れようか暴れようかってなって、もうみんなの、まね、民衆のこの怒りを、うん、そうだなそうだな俺たちが立ち上がろうとしてるぐらいの時にシカゴはできたっていう、
遠い、はい、
ねということなんですけど ね、はい、だからもちろんシカゴの歴史っていうのを意外とこう見る機会ってなかったんで、こう番組でね、うん、こう皆さんにご紹介できればと思うんですけど、
うん、
もちろんねそれはもう古く遡ればネイティブアメリカの人たちのもう住んでた場所だし、
はい、
もう交易の要所だったわけですよ、うん、当時から湖あるし、
うん、
ね、まあ土地的にもそうだったんだけど、まあ1799年いわゆる、まあ、18世紀になる19世紀になるよって時だね、
うん、
にドミニカの毛皮商人がまず入植しているって記録が残ってるんだよね、
うん、
でもうそのすぐあともう19世紀入った1803年には軍事拠点としてディアボーンの砦っていうのが完成して、
うん、
そこからこう町が拡大していくんだって、
うん、
で、まあ、1837年にこう今回これ市に昇格して、そこから人口がバーンとなっていくんですけれども、
うん、
一番最初にこの町を形作ったのは実は 鉄道産業なんですよ。交通の要所、はいはいはい、鉄道の要所として、ガリーナ&シカゴユニオン鉄道っていうのができたり、うん、イリノイセントラル交通っていうのが50年代にできたりして、うん、ここそれこそ物流とか交易の場所としてこう栄えていくと、はいはい、まあそうだよね、西海岸と東海岸あって、まあこの時西海岸もね、うん、ねほぼまだ未開だけども、うん、東海岸とかその後ピッツバーグとかさ、あとこのセントルイスもさ、そういうところを鉄道で結べるというところで、はい、そこ栄えることになりまして、1860年には中西部最大の都市にセントルイスとかも抜いていったわけだよね、
うん、
オハイオとかも。で、まあ、その中でリンカーン、エイブラハム・リンカーンがシカゴから当選するのもここの時ですよね、うん、でその中でまあ南北戦争を経て、
うん、
1871年非常にシカゴにとって大きな出来事はシカゴ大火だよね、
うん、
大火事ですね、
はい、
いわゆるシカゴファイヤーと呼ばれてますけど、うん、もう全部焼けて街が廃墟になったわけですね、うん、だ唯一焼けずに残ったのがウォータータワーというビルなわけよ、
ね、今も観光地になってるもんね。
そうなんだよ、
うん、
でその後シカゴって木造建築が禁止になるんですよね、うん、でそこに目をつけても廃墟に今からじゃあ新しいビルボンボン建てていこうぜって言って、うん、新進気鋭の建築たちがこう摩天楼世界で初めてこうどんどん作っていったっていうところが、まあ、大きな特徴なんですね。
エキスポの時やね。
そうそうそう、万博ともありますし、うん、でしかもこうやって街を一から作っていく様子っていうのを観察して、それを克明に記して研究していく社会学者たちがいたんだけど、うん、そういう人たちがシカゴ学派と呼ばれるようになったりとか、うん、でエキスポは1893年だね、うん、シカゴ万博ということで、うん、1893年っていうのはコロンブスの新大陸発見から400周年ってことで、
うん、
ここでアメリカの威信を世界中に見せつける、特にヨーロッパに見せつけるんだっていう、まあ、そういうこうプロジェクトとして、うん、もうアメリカの国力っていうのを見せつけるのがこのシカゴで行われたわけですよ、うん、中でまあどんどん発展していくし、ね、まあ、20世紀になるともうニューヨークに次ぐ第二の都市になって、うん、人口170万になっていくわけですね、うん、だこれからもういわゆるセカンドシティというあだ名が突き出した頃ですよ、うん、でしかもさ1900年代 に、 新たに南部の州からねこう労働者が退去して工場での労働にね従事するようになっていくじゃないですか、はい、だから人口増え続けて、なおかつこう黒人文化、それこそブルースとかジャズっていうのが生まれていくっていうのもこの時期なんだけども、うん、禁酒法時代になった1920年代とかには、ね、逆にこうアルカポネみたいなこう、
はいはい、
マフィアが暗躍してこう社会のアンダーグラウンドの部分をこう担っていくっていう ね、 うねことでございますけれども、うん、でまあ第二次世界大戦が終わって1950年代には人口が362万人に達するわけ、
うん
ね、今より100万人多いよ大体、
うん
ね、だからそこからね、まあ、ご存知の通り中西部っていうのはもう全体で製造業が、まあ、衰退していってしまうということになって、うんね、今269万人なんだけども、
はい、
ざっくり解説しましたけど、
うん、
そんなシカゴの187年目を祝うということで、
うん、
地元のねイーライズチーズケーキっていう店と、うん、アイダーアーティザンアイスクリームっていう店が、そのさっき唯一生き残ったウォータータワーというね焼けなかったウォータータワーでポップアップパーティーを開催したわけですよね、
うん、
で昨日さ20度あったやん、
うん、
あったかいやん、
うん
ね、だからそこでこうやっぱアイスクリーム、だ寒い時にアイスクリーム食べたらいいやん、うん、マイナス何度の時に、
まあこっちの人食べるんじゃん、もう慣れて
は
るん
じゃん、外でやったからねなかなかね本当に寒かった、大変やったらなと思ったけど、うん、売れたんちゃう昨日はな
ね
ということでしたけど、まあでもさ2月の平均気温観測史上歴代最高だったんですね、
う
ん、しかもね、だから最も暖かい冬を
迎えてるということで、70はね久々やと思うね、ほんまに
ね、
うん、
でちなみにねこの187年目を記念して ABC ニュース、地元のまあシカゴの ABC ニュースがこう特集を組んでるんだけど、題してシカゴの正しい事実ファンファクトっていうところでね、
うん、
これ何個知ってるかっていうちょっとね、うん、まあ、5個しかないんだけどマックスでもね、ちょっと、まあ、見ていきたいんですけど、載ってるやつね。1、シカゴはアメリカの鉄道の首都として知られています。
これは知ってました
ね。まあだから、はい、もうアメリカのどの場所よりも多くの主要鉄道が乗り入れてるんだって。
そうです、アムトラックとかね、センターやからね。
そうそう、場所はね、うん、まあそういうことなんですね。だから鉄道好きな人には、ね、もしかしたらたまらん街かもしれへんの。
あ、そう ね、
ね、 であと L と呼ばれる市営電車、まあ、いわゆるね、あの普段我々が乗る電車ですよね、
うん、
は1892年に誕生したアメリカ初の高架鉄道である、
うん、
これ知ってた？
なんかね、うん、何が初やったか知らんけど、そう、とりあえず何か、ね、何かが初や
ろ。それはないね、それもっちゃりすぎやろその何かが初
そら覚えてないやん、歴史やるやんすげえ、そうなんや、へえ、 L すげえでって覚えるわけないやん、
ね、なあ。でもまあ、うん、そのシカゴのね一つのこう、まあ、街の 光景としてやっぱ描かれるのはやっぱ高架のね電車ですから、あの
映画
そうや、ね、ブルース・ブラザーズとかもそうですね、
ウィル・スミスのやつとかも ね
そうそうそう、うん、アンタッチャブルもそうやった ね、まあ、とにかくその一つの、まあ、街の景色にはなってますね。めっちゃ古いねんけどな、そう、うん、曲がる時めっちゃ遅いもんな、この高架が、あのレイクのあたりの駅の時とかな、
あのブラウンライトの街の方、
そうそうそう、
あそうね、
とかね、3つ目、リンカンパーク動物園は全米で最も古い動物園の一つでもあり、アメリカに残る数少ない無料の動物園の一つですと。なんかこの最も何々な一つってことは最古ではないんだろうね。
そういうことですよ、うん、だから1年なんか
トップ3に入れないんだろうな。
そうと、あの、うん、それこそセカンドシーンなんだけど、ニューヨークに意識しすぎて、ニューヨークでやっぱ1位やん。
そうやな。
それを真似してうちらシティっていうのだったから、あのシカゴ市内はシティ、ニューヨークの人ってマンハッタンのことシティ
っていう。そうやな、そっか、そこにインスピレーションを受けてるんだ。
そうです、でだからニューヨークの人はシカゴはまあうちらにライバルし抱いてからにって言って、そうです、シカゴの人だから、はい、対抗心で未だに抱いてるんです、第3になってるけど。
確かにな。その 4番目いきましょうか。
はいはい。
アドラープラネタリウムは西半球初のプラネタリウム。
ちょっと半端やな。
西半球って なんかあんまり聞かない言葉だけど、ね、
そうね、上下とかでもなく西半球なんや。
まあ、0度から180度までやる、ね、多分そういうところね。これ1930年にオープンしている
って
こと
です
ね。これは知りませんでした。ね、これは知らないね、でも、うん、そして最後ね、うん、サンデーブラウニーはシカゴ発祥である。
サンデーはそうです、知ってました。
でもこれはね、ブラウニーはまあなんかホテルで発祥したらしいんですけど、サンデーは諸説あるって。
あ、そう、
ニューヨークだっていう人もいるし、
だからそう、だからシカゴの人ももうすぐライバル心
です、どうでもいいんだよねということでね、これ皆さんいくつ知っていたでしょうかということで、以上 What's Happening アメリカのコーナーでした。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサークズウィークリーアップデート幕開の話全力シカゴ入りのコーナーですということで、そう、この1位にこのニュースを持ってきたのはやっぱさ、シカゴの話をしたかったんやけどさ、
うん、
シカゴといえば、まあ、コメディですよ。コメディの都と言われておりますよ、
うん、
そして先ほども名前出ましたシカゴのニックネームといえばセカンドシティ、うん、第二の都市じゃないですか、
うん、
で、まあ、そのシカゴを象徴、シカゴのコメディの象徴がやっぱセカンドシティというコメディ劇団なわけですよ ね、
う
ん、
そうですね、
劇場でありコメディ、うん、ね、劇団がありますけど、それ、まあ、サエコさんがまさかのセカンドシティの公演を見たことがなかったということで、
セカンドシティには行ったことあるし、スタンドアップも見たことはあったんやけど、
ね、このだからスケッチ、インプロとスケッチ、いわゆるその即興劇とこのコントと言われる、ね、
はい、
ものを見たことがなかったというふうに言ってて、そうなんですか、ほな行きましょうやって言って、うん、選手一緒に行ってきたんだよ ね、
そうね、
で選手の放送でさ、あのー、ね、Don't Quit Your Daydream っていう作品を今やってて、
うん、
それはすごいおもろかったから、サイコさん一緒に見に行きましょう言って、うん、行ったやん、
うん、
どうでした？
おもろかったです。あのね、一言言うと、うん、良い。
良い
よね。なんかいろんな意味で自分も楽しんだっていうのもあるけど、あ、例えば日本から友達が来て英語がそんなままならんかって、はいはい、スタンドアップって気が引けんねん、絶対連れてかんとこうと思うねん、
やめろ、連れて行ったら、ごめ
ん、違う、なんていうの、英語ができんってイコール、まあ、だから話を聞き込まんと、
笑えへんもんな、
そう、話を聞き込まんと笑えないとことかあるから、で、はいはい、当たり外れもあるやん、ちゃうけど、でも これはコメディみたいな、ちょっとショートコントが連なった感じやってんか、あれ、
そうそうそう、もう38本ぐらいやってたもんね、
そうそう、う
ん、
だから外れたなってっていう感覚には絶対落ちらへんなと思って、
ね、だからうん、ちゃんとこうお腹いっぱいに楽しんで帰れるっていう満足感を得られるんじゃないかなっていうふうに、ね、
と
思うんですよね、うん、そう、でもまあこれさ、まあ、当日も言ったけどさ、まあ、6人のキャストメンバーでやる公演やったやんか、
うんうん、
でさ、あれ僕1回目見に行った時は、うん、1人で見に行った時にね、うん、その6人とも基本的に自分でネタを書いて、その、うん、その公演にオリジナルでキャスティングされたオリジナルキャストだったよ、
うん、
だけど、まあ、これミュージカルとか演劇と一緒でアンダースタディーズって仕組みがあって、
うん、
要はなんつうのね、その人たちに怪我とか病気とかなんかあった時に、うん、そのバックアップで入るこう見習いみたいな人がいるんだよね、うん、で今回さ、サイコさんと2人で見に行った時さ、そう、6人中3人がアンダースタディやって
って言ってたね、
そうで、えっと思って、
うん、
これだから要は自分でネタ書いてない人たちがやってるわけですよね、
うん、
でそれさ、サエコさんにじゃあ誰やと思うっていう風に言ったらさ、
つまり新参者ってことって、
そうそうそう、だからそうなんだよね、まあ、実力がもしかしたら劣る人かもしれないよね、
なんかでも逆、うん、なその言い方したらなんかあれやけど、逆にそのいつも出てるレギュラーの3人がベテランすぎて、
はいはいはい、
あの
フレッシュさがないかもしれへんもんな、
なんていうやろ、なんかあ、この人なんかその人らに比べたらちょっと新人サイドかなみたいな、
あ、その残りの3人の方ね、その
そベテラン
キャストの方、
オリジナルキャストがさ、もうすなんていうの、もう慣れてる感バリバリで出てるやん、もう絶対、
はいはい、
絶対なんかもう うん十年かうん年やってきてるやんみたいな。
だからね、もう目に見えたよね。
だから当たってたやんか。だってなんか
当たった誰って言った時に、そう3人とも最後さんが当てたから、うん、やっぱそうやなと思って、いやだからちょっと考えちゃったのはさ、
うん、
やっぱこのスタンドアップっていうのはそのさ、あくまでも自分が自分のネタで書いて、うん、自分自身として喋る芸能やのか、
うんうん、
で、まあ、それはそうなんやけど、コントの場合ってさ誰かを演じるわけやん、役を、
うん、
舞台上で ね、
そ う、 ね
そうなんだけど、そのさネタって結構やっぱ自分のパーソナルな心情のトロとかパーソナルなジェンダーのトロとかさ、うん、そういうのがやっぱアメリカのコントってすごく多いじゃないですか、
うん、
でそれを そうじゃない人とかが、まあ、ジェンダーとかそんなことなかったけど、ただそうじゃない、うん、こうなんていうのパーソナルじゃない人たちがやった時に、うん、やっぱさ露骨に受けが違うんだよね、
うん、
受けなくなってんのよ、そのアンダースタディの人がやったので、うん、それはアンダースタディの人の実力がないっていうことだけじゃないんだろうなっていうのを見ながら思ってたの。
あ、なるほど。
あ、なんかやっぱこうなんて言うんだろうね、こうお客さんが乗っていかないっていうのがやっぱあるかなって言って、うん、やっぱだからそのスタンドアップだけじゃなくコント、まあ、スケッチにおいてもその自分自身であることっていうのが非常に重要なんだなっていうのをね、うん、なんかちょっと感じざるを得なかったなっていうのを思ったんだけ ど、ね、逆にインプロっていうのはそうじゃないのかなっていうのをちょっと思ったのは、うん、セカンドシティから実は派生したもう一個のシカゴのすごく有名なコメディ劇場に IO シアターっていうのがあるねんや、
うん、
でそこ行ってきたんですよ僕この前、
はい、
この先週末か、
うん、
で IO っていうのは実は、インプロブオリンピックスの略なんで、だから、まあ、要はインプロのオリンピックみたいな名前でつけたところですごい有名な人もいっぱいそこから出てんねんけど、
うん、
だからこれオリンピック委員会が IOC かな、うん、この名前使うとあかんって言って、うん、IO に変わったっていう経緯がある
んだ。あ、なるほどね、
うん、っていうところがあるんだけど、まあそのさ IO でどういうショーだったかというと、まあその舞台上にねこう劇場に、まあ、僕らがさ開演前入ると舞台上に新聞がバーッと置いてあんねん、
うん、
その日の新聞が、
うん、
でその中からお客さんが気に入ったニュースをチョキチョキチョキって紙で切って、
うん、
それを舞台上のなんかホワイトボードみたいなの貼っとくの、
はいはい、
そうしたらニュースキャスターに扮した、
うん、
まあ、6人の、まあ、コメディアンが出てきて、うん、適宜それをパッてピックアップしてそれをニュースキャスターと読むわけ新聞を、うん、
なるほどね、
でその新聞そのニュースのなんか裏話みたいのをこうコントでそのまま即興で演じるっていう。
あ、面白いね。
そうで、まあ、それやつ、まあ、面白かったんだけど、例えばさっきのさ、うん、ユニフォームスケスケのニュースとかちょうど扱ってたし、
はいはいはい、
あとシカゴの最高気温の記録突破ですみたいなのとかもやってて、そういうのを例えばこう気候変動起こってるねみたいなこうコントしたりとか、あとユニフォームだったらこのそのデザイナーになりきってさ、
ああ
もっとセクシーなユニフォームにした方が野球人気上がると思うんだよみたいなところからこうやっていくみたいなこうやつをやったりするんだけど、もうそれの方がなんかこうどっちかというとこうなんつうんだろうね、自分がもちろん書いね、もともと脚本が書かれたものじゃないからこそ、あ、その人自身のその違和感みたいなのないなっていうふうに思ったんだよね。
うーん、
で、まあ、それで言うとね、実はセカンドシティも IO シアターも実は2020年と2021年に一回それこそ破産に近いことになってオーナーシップ変わってんのよ。
あ、そうなんや。
で、IO に関してはもうコロナ終わった後ずっと閉じ取ったからね、誰もオーナーの買い手が見つからず、
ね、
でセカンドシティはほらまあね、すぐ買い手が見つかって違うオーナーでなったけど、その時もほとんどの従業員というか、まあ、コーチもディレクターも全員解雇されたわけ。でそうやってだからアメリカ の、 そのエンターテインメントの世界ってそれが割と普通なのかなともちょっと思ったりもするし、でそういう人たちが逆にまた違うところとかですごくこう才能を開花させてたりするから、
はいはいはい、
そういうのもあるのかなというふうに思うんですけど、うん、まあでもいずれにせよ本当ねシカゴの、もう本当象徴のような劇場セカンドシティ愛用っていうのがまだ残ってるってことは素晴らしいことだと思うし、
うん、
そこでね、我々12月にね、日本から来たトップコメディアンダッシュ賞にコントやりますから、
うん、
ね、ということでね、そういうことを、じゃあどういうふうにネタ実際作っていったりとかどういう公演をしていきますよっていうね、また会議を、4月5日にやります。
これ、はい、
阿佐ヶ谷ロフトというところで公演を、
ね、公開会議ってこと
そう、ね、やるの で、まあ、僕はもちろんリモートでね、
うん、
まあ、シカゴから朝の4時に出させていただきますけど、もうチケット売ってるのでね、ぜひ4月5日阿佐ヶ谷ロフトのねチケット、うん、押さえてみてはいかがでしょうか、ということで今週のサクズウィークルアップデートのコーナーでございました。さてここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様の力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンマアカウントやペイパルでのご参加からよろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。さてそれでは次のコーナーで行ってみましょう。サクズウィークインイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
よいしょ。ということでね、うん、こう今日はね、なんていうんですかね、まあ、使えるやつにしましょう。使えるやつをそろそろ行こうよ、うん、ということで、はい、こうちょっとないないの話、うちうちの話なんやけどみたいな、こうちょっと、うん、秘密の話なんだけどみたいなね、うん、まだあんまりこう大声で言えないやつなんですけどみたいな時に使う言葉ということで、うん、ハッシュハッシュっていう、ハッシュハッシュですね。ハッシュハッシュストーリーなんて言ったりしますね。ハッシュハッシュ、ね、西塚のハッシュハッシュストーリーとかね言ったりしますけどね。これね、この前楽屋で先週3回ぐらいなんか聞いたな。
あ、そう。
This is hush hush story とか言って、まあ、このジャストフラフスのこれ破綻じゃないよ。そのことについて誰も知らなかったから、
う
ん、
あ、なるほどね。
でもなんかの時、これまだ言ったあかん話やねんけどなとか言って、なんかとか、そうそうそう。う
ん、まあ、オノマトペではないんだけど、なんかこういうの多いよね。なんかホーリーモーリーとかさ、
はいはいはい、とか、
あ、なんか英語でこういう、
でもさ、あのお口チャックとかさ、うん、ゼップゼップっていうやん、うんうん、ね、とか、
ゆうゆう、
ね、あとシュッとかさ、それこそさ、サイコさんさ、あのさっきも言ったけど、もうマフィアが暗躍した禁酒法時代ね、うん、あのアルカポネの時代に、はいはい、アルカポネがさ、こう自分でも密造酒とかをやってた、うん、こうグリーンミルっていうジャズクラブこの前行ったやんか、はいはい、でその話するって言っちゃったからするけどさ、この選手の最後、うん、エンディングで
言
ったんすよ、で行ったやんか、
はい、
であの日はさ火曜日だから、うん、僕のね大好きな火曜日ですよ、うん、はい、スイングがやってるさ、ね、もう愉快な日やったやんか、はい、だからお客さんも喋りながらできるね、喋りながらお酒飲んでみたいな感じでいいんだけど、
うんうん、
木曜とかになるともう結構もう喋ったあかんっていうルールになってるのね、違うバンドやから。でそういう時に喋ってた時にさ、じゃあそこそこヨッくんと一緒に行ったよ、うん、この番組で、はいはいはいはい、バレエダンサーの、うん、そしたらヨッくんが喋ってたら係の女の人が、うん、シューッって言ってきてそれでヨークがそのシーのがうるさいわって言って、
いそいそ
いいそやなっていうね。だからシュっていうのはシュだよね、 SHH とかね、
うんうん、もうあの日本、日本でもシュと一緒ですもん、
シュとね、どっちかっていうところもありますけど、
そう、いい違い
です。そう、そう、こっちはハッシュハッシュっていうのがね、あの静かに静かにっていうか、あのまあそのあれだね、あのこれはもう秘密のとかあんまり 大声では言えないストーリー、ハッシュハッシュになっています。 Repeat after me、 ハッシュハッシュ。次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディアと gmail.com、 サクズレイディアと gmail.com、 saksradio@gmail.com までどしどしお送りください。
はい、ということで、
はい、
今日もご紹介したいなと思います。
はい、
ラジオネームマッスル北野さん、サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。僕はサクさんと同世代の1992年世代なのですが、中学生ぐらいの頃、ツタヤの CD コーナーでかかっていたある曲がずっと耳の中に残っているのに、曲名が分からずずっとモヤモヤしています。その曲は R&B っぽい曲調で、サビで佐川急便というコーラスが入るのですが、サクさん、サイコさん、曲名をどうか教えてくれないでしょうか、ということで、だからお前これその探偵ナイトスクープに送るやつやから、うん、お前間違うてんねんと送りた
い。せめて洋楽か邦楽かぐらい言ってほしいよね。
でもな、そう、この人はでも僕の同い年やろ、中学生からさ、うん、ずっともう耳の中に残ってて、ずっともやもやしてんねんね。もう
何年代ぐらい、2005年ぐらい、
2006年とかですね、
年とか
中2のとかやったらな、そっからもうもやもやしてるっていうんですけど、朗報があります、
うん、
僕知ってますこの曲。僕もどっかでこの同じぐらいの時に聴いて、さすが同世代
よ、じゃあ流行っとったやろな。
そうで、うっ、佐川急便やんってなってん、
うん、
でもうそれがもうあるから、もう教えます。エイコンっていう R&B シンガーがいるんだけど、
ラッパー、
そうだね、まあ、ラッパーだな、うん、エイコンの「ドン・マター」って曲です。これね、
佐川急便、
はい、これがね、佐川急便、確かに聞こえるのよ。
あ、
ここなんですよ。これ今あの僕がミュージックビデオ見てるけど、結構おしゃれな車乗ってるよね。なんか あと青い服は着てないけどね。でこれが佐川急便に見えるんだけど、 Cause I got you babe だよね、
はい、
っていう風に言ってるんですけれども
、
ね、
もっとクリアな、私の中で今までこれこの空耳やったら、うん、今まで言ってきた日本人全員になんでそんなこと言う、もうそれにしか聞こえへんって言われたのが、
はいはい、
ジャスティン・ティーバーレイクのセクシーバックってわかる、
はいはいはい、
デレテテレンところの 小説ってやつ、うん、あの、うん、無事卒業って聞こえるんですよ。そっからもうそれそこでこう吉蔵よ、もうそれにしか聞こえないって友達がみんなロードトリップの中でかかとったら、もうそこ無事卒業以外のオリジナルの歌詞が何か分からない、ね、まあ、これみんなに言われます
もん。ちょっと単位足りひんかったらな、ヤンキーのな、ちょっとそのさ、なんかギリギリ頼み込む人いるやん。
ね、これね結構ね、無事卒業で聞いちゃうと、もうあれオリジナルの歌詞あれ何やっけってなる。
空耳あわってそうなんだよ。だから一回そうなると、ね、でネイティブスピーカーでもそうなるっていうね。なんか
なるな、
あのテイラー・スウィフトの何かもうスターバックスにか聞こえないやつ、
ね、あスターバックスラバー、ガラガラロングスターバックス、エクスラバーズがスターバックスラバーになって、
エクストラバーズがスターバックスラバーとかね。あとあのなんだっけ、あのヘアスプレーっていうミュージカルとかさ、
うん、
あれのだからこうさ曲があんねんけど、うん、お忍びサタデーナイトに聞こえるところとかあるんですよ、
うん、
これも分かる人は分かると思うんだけど、そうそうそう、だから空耳アワーは一人 なんだろうみんな何かしら持ってるよね、あの
あるある
発表してないやつがね、
うん、そう、
それしか聞こえないみたいなね。だからこれ佐川急便も確かに聞こえるけど、あれはね、あの革ジャンはあげられへんね。革ジャンやったけどスタジャンか、スタジャンはタモリさんこれあげへんわ。
そうね、
手ぬぐいぐらいやな。
そうやな、
そうやな。でもいやいやいや本当ね、だからなんかあれだよね、こうあれだよね、なんと何も考えてなかった、やっぱ JFN のこの効果がでかいね。
ショック受けてる、なんショックを受けている、
そうなん
です、いるじゃないか、
ね、ということでね、まあ皆さんもなんかこう、これこの空耳はどうですかみたいなのあったら、それを送ってきて、僕らいいやつだったら紹介しようかね。
ね、そうね、あの無事卒業を超えるやつを持ってきてください。
あ、そうな、
私だから結構トップ、今までいろんな人とかさ、そのタモさんの番組とか見てんてんよ、
うんうん、
無事卒業、私もこれ人に言われたからけど、それ言われてからアメリカ来て最初の年に言われたのかな、
はいはいはい、
10年以上私はもうそれはそこをこの曲聞こえるために無事卒業しか聞こえないもん
ね。そうだよね、
ほんまに。
逆にあんのかな、その例えばその日本語がめっちゃ英語に聞こえてるやつとかも多分あるんだろうね。
あると思う、ね、あると思う、
ね、
あると思う、ね、EXILE とかの人あるさやなんか、
なまあな、その歌い方にもよるしさ、
偏見ですけど、
ヘビメタの人とかのがすごい多かったやんか。
ああ、そうそう、なるほどね。
そういうのがだから発声がまあ言ってしまえばこう不明瞭に聞こえがちなものとか、
ちょっと英語っぽく歌う日本語
ねとかがね、あるのかもなとちょっと思いますけどね。なのでね、ぜひぜひこのコーナー、そのコーナーにする、空耳アワーみたいなする、全部曲流されへんけどね。
今流しもだからね、
お金ね。これはじゃあバックグラウンドで書かせただけやから。
いやいやいや。ごまかしが。
はい。ね、ということで、はい、皆さんからのね、お便り、はい、募集しております。ということで、サキスレイディオフロムシカゴでは皆様からのご感想いつもお待ちしております。レビュー、口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォロー、そして拡散のほどよろしくお願いいたします。そして私、昨夜のインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々、インスタグラムの昨夜の川、そして YouTube も公式チャンネルをフォローしてください。ということで、
はい、
いやー、でもさ、来週になったらもうサマータイムやな。もう1時間、時間変わるな。
1時間眠る、あの、早く起きる、失うんか、睡眠を失うことになるんですね。
ということでね。まあだから日本との時差もまた変わったりするわな。
そうやね。
そうだから働きやすくなる人、働きづらくなる人またいる
んだろうな。14時間になるんか、今15時間やもんね。
ね、まあ、まあこの番組もね、サマータイムで頑張っていきたいと思っておりますので、改めて、また来週、お相手は佐久柳川
最高でした。
はい、はい。